ゃあ今日はどこからお話しいただきましょうか。あの今のゆうたさんを、まあ、いろんな場所を移動してるっていうことは、分かって、かなり横浜とは違う環境で、かつ実践的な活動をされているっていう、ことで、最初おっしゃったその東日本大震災の時にいろいろその考えるきっかけがあって今の専門をこう選ばれたっていうようなことも今までもお話しされていたりしますけど、今回もその熊本っていうのはそういうこう、ゆうたさんのなんていうか問題意識みたいなものとこうつながっていく場所なんです。
はい、そうですね。2020年の7月に球磨川では大洪水がありまして、うん、でまあ、それをきっかけに今回プロジェクトも始まったんですね。まあ、球磨川っていうのはすごく急峻な川で、日本三大急流ですね、流れの速い川で有名で、すごく狭い谷を流れる部分もあったりして、水がこう溜まりやすい場所もあったりするんですね。一気に流れ込んでしまうと、でそうすると洪水が、まあ、浸水が起きて、まあ、当時もかなりニュースでなってましたけど、老人ホームが流されてしまったりとか、そういった被害のあった場所で、まあ、僕ももちろんニュースは見ていて、ちょうどアメリカから帰国する1週間くらい前にその洪水があったんですけど、まあ、大変な洪水がまた起きてしまったっていうのをすごく覚えてたんですが、まあ、その、場所が、まあ、まさか自分の仕事で関わる場所になるとは思わなかったんですけども、まあ、まさにその災害からの復興、そして、まあ、今回プロジェクトすごく特徴的なのは、復興だけではなくて、その後の持続可能な社会をどう作っていくかっていうところまでプロジェクトとしてやっていこうという取り組みなんですね。なのですごく10年間っていう長いプロジェクトになってます。まあ、ハード面の復興だけではなくて、どうしてもやっぱり日本の地方の過疎地域とかですと若い人が抜けていってしまって、災害後は特に、まあ、危ないところだからもう地元には戻らなくていいって考える人も出てきてしまうんですけど、そういう地域をどういうふうに若い人にも、まあ、いろんな世代の人に魅力的でここに住んでみたいと思ってもらえるか、そういう地域づくりまで含めたプロジェクトになっていて、まあ、まさにランドスケープで僕がやりたいことに近いと思いまして、それでお誘いをぜひということで勉強させてもらおうと思って来てます、うん。はい、
その球磨川洪水が起こる場所はある場所かもしれないけど、川を扱うってすごい川って長いって変ですけど、ある場所だけにあるわけじゃなくてこうつながってると思うんですけど、そのプロジェクトとかっていうのはどれぐらいの広さ の場所、なんか 地域っていうか、プロジェクトでなんかこう焦点こう絞ってここみたいな感じに見えるんだけど、でもなんかゆったさん のいつものなんか発想とかっていうのは割とこう広い範囲の中で考えるっていうこれまでのお話だったら、そうすると球磨川とかその地域のどんなところでどれぐらいの広さをこうイメージしたらいいんだろう。
そうですね、ありがとうございます。流域面積、球磨川の流域面積って1800キロ平方メートルくらいって言われてるんですけど、うん、今回の、その球磨川のプロジェクトっていうのが洪水を受けて、熊本県が、まあ、県知事が緑の流域治水っていうものを進めますっていうような宣言をされたんですね。で、その宣言に対して熊本県立大学が、幹事機関というか、まあ、大学として中心になって今回のプロジェクトが立ち上がってるんですけども、流域治水という、まあ、考え方で、まあ、新しい地域を盛り上げていこうという、これからの、その洪水災害にも強いし 地域としても魅力ある地域にしていくっていうものにしていくようなプロジェクトになってますね。流域治水っていうのが従来のその河川だけを見ていた治水ではなくて、流域全体で治水、要は安全性を高めていくことと、まあ水に関わるさまざまな複合的な機能だったりメリットがあるので、安全面だけではなくて他のいろんな、メリットを複合的に高めていく、それが、特に、自然環境を使ってっていうのが緑の流域治水と言われてます、
うん、そこは川があって、例えば農業ができるような場所があって山があってっていうと、どんな川のそばに何がある場所なんですか？
あ、はい、球磨川流域も実は伊那市とちょっと伊那谷とちょっと似ていて、周辺が山に囲まれた盆地になっていて、うん、で、まあ、よく人吉球磨地域と呼ばれる、まあ、10市町村ある地域なんですけども、うん、そこは盆地が三日月型なので、
うん、
そのよく三日月とか言って言われるんですけど、
うん、
そうですね、球磨川を中心に盆地があって周りが山に囲まれていて、信州ほど高い山ではないですが、いわゆる日本でよくある盆地をイメージしていただけると分かるかと思います、
うん、じゃあその緑の流域治水っていう時の緑っていうのは、こう山の緑だったり、そう田畑の緑だったり、そういうイメージですかね、うん、
そうですね、自然環境っていうふうに捉えていただいてもいいと思います、うんうん、
でそこで、ゆったさんは具体的にはどんなことをされていたりとか、どういう、こう発見があったのかみたいな、その辺もなんかこういろいろ伺ってみたいなと思うんですが、そのプロジェクトそのままの話とか、はい、うん、
はい、このプロジェクトは結構10年という長いスパンで予算もすごくついていて、うん、関係する方がたくさんいるので、結構セクションに分かれてるというか、全部で5つの研究課題っていうものを設定しています。で、例えば研究課題1では、その緑の流域治水の技術、例えば、治水ですので、昔は従来はいかにこう水を早く下流に流していくかっていう考え方が主流だったんですけども、
うん、
やっぱり今の流域治水の考え方では、いかに安全なところで水を貯めてゆっくり下流に流していくかっていう考え方になってきているので、そのゆっくり流す技術であったりとか、あるいはその先ほど山林の話もありましたけど、山でいかに雨水を貯留して川の方に被害を軽減させるかっていう森林の技術だったりとか、あるいは、田んぼとか、農地もそうですけど、お米を作ってない時期とかですと、田んぼが結構貯留の役割を、お米ある時もですけど、あぜがあって小さなダムのような役割を果たしてくれるので、うん、田んぼを生かした貯留の技術だったりとか、そういう流域治水に関する技術を研究するのが課題1番になってます、
うんうん、
で課題の2っていうのが、もう少しこう地域の自治体の方とかと一緒に、計画、地域計画、ソフト面も含めて、うん、一緒にガイドラインを作成したりとか、環境ただ治水だけ守るだけではなくて、環境を整備していくにはどうしたらいいかとかを、地域計画のようなことをしているのが課題の2になってます、
うん、
で課題の3では、最新技術を取り入れて流域治水を進めていこうっていう課題になっていて、IoT とか、例えば、今国交省も水位を、モニタリングするための水位計なんかをいろんな河川につけてますけれども、まあ、それに近いような水位計を、国がつけられないところに、このプロジェクトとしてつけていったりとか、まあ、あるいはカメラで、今どれくらいの川の状態なのかっていうのを遠くからでも確認するようなできるシステムを、取り入れたりとか、今そういうことをやっているのが課題3になりますね。で課題4が、産業創生という課題になっていて、まあ、冒頭申し上げたように地域から人がいなくなってしまっては意味がないので、魅力的な地域であるためにはそこにやっぱり仕事がなければいけないし、ここに来たいって思ってもらえるような地域でなければいけないので、そのために地域にお金を落とす仕組みだったりとか、この熊川流域で産業を起こしていくっていうのを考えるのが課題の4になってます。で課題の5が、地域連携を推し進める、課題グループになっていて、地域にいるキーパーソンだったりステークホルダーがいると思うんですけど、自治体だけじゃなくて企業さんとか、まあ、あるいは高校生とか高校の先生方とか、まあ、大学も含めてですけど、まあ、そういうところと連携パートナーシップをどんどん組んでいくっていうのが課題の5になっていて、これらの課題がもちろん基本的には課題ごとに動くんですけども、例えばパートナーシップに関して言うと、いい関係を見つけたら他の課題とも連携していったりとか、それぞれが横にもつながっているような、そういうような体制で今プロジェクトを進んでいて、で、僕自身がどこにいるのかっていうと、課題の4の産業創生のところに実はいるんですね。
そうなんだ。
これが
ちょっと意外。
そうなんです。とても自分でも意外だと思っているんですけど、まだ信州大学として課題の4に入ってます。はい。で、課題の4は、やっぱり経済関連のことを、調べたり分析したりすることが多いので、実は結構今までやってきたこととは、僕も専門が違ったりするので、試行錯誤しながら参加してるんですけども、課題読んで、今取り組んでるのがスタディーツアーを作るということを取り組んでます。でツアーを地元で立ち上げて、外からいろんな方に来ていただいて、流域治水ってこういうものだっていうのを学んでもらう、そういうようなツアーを今考えていて、まあ、もうほぼほぼツアーの内容は出来上がって、多分来年度にはどこかのタイミングではリリースができると思うんですけど、そのツアーっていうのが、まあ、先ほど申し上げていろんな課題の中で取り組んでいる取り組みを、熊川流域で回るツアーになってるので、課題1が取り組んでいるいろんな技術を実践している場を見たりとか、課題さんが設置したカメラがどういうふうに役に立っているのかを視察したりとか、そういうまあツアーの中で、このプロジェクト全体取り組んでいるものを視察していただいて、自分たちの町でそれを活かしてもらったりとか、あるいは、まあ、修学旅行生に来ていただいてももちろんいいですし、まあ、自治体のその担当職員の方とか議員さんが最初はメインのターゲットになるかと思うんですけども、まあ、興味のある方に来ていただいて、で、まあ、勉強だけだとやっぱり疲れてしまうので、人吉球磨は温泉も有名ですし、温泉もやっぱり水とは深い関わりがもちろんあるので、温泉も楽しんでもらったり、あとは、熊焼酎という、お米から作る焼酎が有名で、
米から焼酎、そうか、
はい、そうなんです。そういうものも楽しんでもらうのも、まあ、一応ツアーですので、まあ、入れ込んで 行こうかなというふうに、
うん、
そういうツアーの設計とかは、ここ、まあ、この1年間で一緒に特にあのお手伝いしてた部分ですね。
うん、じゃあ全体を把握してないといけないわけですね。このプロジェクト全体を把握した上で、その今何が起きているかをその地域外の人にもちゃんと伝えて、でそれで地域外の人も来てもらって中を活性化させるという、なんか一番こうつないでいく、伝えてつなぐっていう、そういう役割を担っているんですね。だから見える化しないといけないですね、今進行していることを。そこにデザイン力とかが生きてくるっていう、そういうポジションか、役割として。
そう思います。あのまさにおっしゃる通りで、あのじゃあ課題1でこんなことやってるけどこれって産業になるかなとか、
うん、
課題2であのこの自治体のこの例えば地域おこし協力隊の人とつながったけど、うん、なんか一緒にできないかなと か、 なんかそういうお話ちらほらこう出始めてって、うん、で、まあ、それを流域治水とどう絡めて産業化していくかっていうのを、まあまあ、もちろん熊本のあのこの課題4にはあの熊本の、シンクタンクの企業さんも入られてるので、うん、まあ、そこの方たちと一緒に連携しながら、まあ、特にその方々があのやっぱ経済系の分析ではあの秀でてるので、
うん、
あのお力添えをたくさんいただきながら、まあ、ちょっと信州っていう遠いところからあの例あのちょっと引いた目で冷静に見てるというような、
それは面白い、なんていうかポジションですね。中の人が見ているのとまた違う視点とかがあるかもしれない、はい、